本日私たちにくださる神様の御言葉は創世記2章18節から25節です。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。神である主は深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。そして彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。アーメン。多くの分野で危機に直面すると、基本に立ち返れという言葉がよく使われます。2002年のワールドカップの時、多くの国民は韓国代表が海外の選手たちと比べて技術や個人技に劣っていると考えていました。しかし、ヒディンク監督が問題として取り上げたのはむしろ体力でした。そのように選手たちの基礎体力を鍛え、選手を選抜し、戦術を浸透させると、選手たちのパフォーマンスそのものが大きく変わりました。誰もが知っていることでありましたが、あまりも基本的な部分であったため、見落としていたのです。このように基本を知ることは重要ですが、その基本が何であるのか、立ち返るべき原型が何であるのかを知らなければ問題が生じます。ヤンスンホン牧師が表したクリスチャンティーチングという本があります。教会学校の教師の方々にぜひお勧めしたい一冊ですが、その本の中には基本と原本を知らない時に起こる問題について説明した例え話があります。ある鍛冶屋が100個の馬蹄の注文を受け、弟子に作っておくよう頼み、数時間の急な出張に出かけました。ところが帰ってきてみると、100個の馬蹄がすべて違う形になっていたんです。調べてみると、弟子は鍛冶屋から渡された原本の馬蹄を見て次の一つを作り、その新しく作った馬蹄を見てさらに次の馬蹄を作り、そのように二つ目、三つ目と作り続け、100個目まで完成させていたのでした。結局、後になればなるほど、原本の馬蹄とは全く関係のない形の馬蹄になってしまったのです。今、私たちの家庭も同じではないでしょうか。家を飾ることは知っていても、家庭を築く方法は学ばず、その家庭を見て育った子供たちもまた親の姿をそのまま受け継ぎ、原本とは異なる馬蹄の家庭を築いていきます。教会もまた原本を知らないために教会らしさを失い、この世の価値に染まってしまうことがあります。だからこそ私たちはまず家庭と教会の原本を知らなければなりません。罪によって堕落する以前に、神様が建てられた最も純粋な神の国、すなわちエデンを知ることによってこそ、私たちが回復すべき神様の国を知ることができます。一緒に本文を見ながら、私たちの家庭と教会が回復すべきエデンの三つの姿について分かち合いたいと思います。まず第一に、エデンは使命の地です。エデンが使命の地であるとは、 神様の御心を成し遂げるために召された場所であるということです。今日の本文でアダムは神様が創造し、彼のもとに連れてこられた生き物たちに名前を付けています。名前を付けることは決して簡単な作業ではありません。その生き物の本質と特徴を正しく理解し、それにふさわしい名前を付けなければならないからです。また名前を付けるということは主権を意味します。神様がアダムに生き物たちの名前を付けるように命じられたのは、ご自身の被造物を世話し、治める管理者としての権限をアダムに委ねられたということを示しています。アダムは単に名前を付けただけではなく、名前を付けることによって彼らとの関係を築き、世話をし始めたことを示しているのです。それでは私たちの家庭はどのようなものであるべきでしょうか。私たちの家庭も使命共同体とならなければなりません。神様が家庭を創造された目的は、神様の御心を成し遂げることにあります。私たちの教会で牧師たちが主催する結婚式には、一つの特徴があります。それは式の最後に新郎新婦が共にひざまずいて主の祈りを捧げることです。これを見て教会に通っていない多くの参列者は驚きます。普通結婚式の主人公は誰だと思うでしょうか。花嫁だと考えるでしょう。しかしその花嫁が長いドレスを着たままひざまずくのです。これは何を意味しているんでしょうか。この家庭の主人がどなたであり、この家庭の頭がどなたであるのかを告白し、示しているのです。教会の頭がイエス・キリストであるなら、家庭の頭もまたイエス・キリストです。家庭の主人は夫でも妻でも子供でもありません。ただ、主イエス・キリストだけです。そして私たちは頭であるイエス・キリストのみの御心を成し遂げる使命共同体として家庭を築いていくよう召されています。これこそが家庭が回復すべきエデンの姿です。教会も同じです。私たちの教会の定款第1章第2条には教会の目的が4つ記されています。その第4の目的は次の通りです。本教会は韓国キリスト教100周年記念財団によりヤンファ人外国人宣教師募援及び韓国キリスト教殉教者記念館に関するすべての権限を引き継ぎ独立して管理運営し、これを奉仕と伝道の場とする。これは宗法の内側の上部にも整理して記されています。100周年記念教会は牧師のための教会でも信徒のための教会でもありません。主のための教会でなければなりません。そして主は私たちが韓国教会に仕えるためにヤンファ人外国人宣教師募援と韓国キリスト教殉教者記念館を委ねてくださいました。世俗的な価値観へと走っていた多くのクリスチャンがこの二つの場所を訪れることによって真の信仰の本質に気づき回復されています。この二つの聖地は韓国教会に付着した世俗性を洗い流す霊的な洗い場のような場所です。特に区域の休みの期間を迎えた皆様にお勧めします。またヤンファ人外国人宣教師募援と韓国キリスト教殉教者記念会を訪れたことのない区域員がおられるなら、ぜひ区域の皆さんに私たちの教会の使命の地であるこの2つの場所をご紹介する時間を持ってみてください。また私たちの教会で信仰生活を送る中で、ぜひ一度はこの2つの聖地のいずれかで奉仕されることをお勧めいたします。私たちの魂に付着した世俗的な価値観の汚れが洗い清められ、欲望という神を脱ぎ捨てる恵みをいただくことができるでしょう。第2に、 エデンは使える地です。本日の本文でアダムは数え切れないほどの多くの生き物に名前を付けました。神様から与えられた管理者としての使命を果たそうとしましたが、一人でそれを担うのは容易ではなかったでしょう。そこで神様はその姿をご覧になって、人が一人でいるのは良くないと言われました。これは悪いという意味ではなく、さらに良いものがあることを示しておられないです。それが助け手を与えられるということです。助け手の語源的な意味と用例を見ると、助けるにあたるエゼルということ言葉が用いられています。これは助け、援助という意味であり、主に神様が人を助けられるという意味に用いられる言葉です。つまり単なる補助者や助手という意味ではありません。配偶者にあたるネゲドという言葉は、何々の前に向かい合ってという意味を持っています。すなわちお互いが向かい合う姿です。男性と女性は向かい合い、神様から与えられた使命を果たすために共に働くよう召された同労者であり、であることを教えている箇所なんです。ですから夫婦を見ると、本当に不思議なことに性格や気質が異なる夫婦が多く見られます。ある教会員の方があまりにもおおらかで心配になるような方であれば、その配偶者は細やかな方です。また心配や不安の多い教会員の方であれば、その配偶者は楽観的な方で支えてくれます。それぞれが持っている長所によって、お互いの足りない部分を補い合い、完全なチームとして家庭を築いているのです。ですから夫婦は2つのことを覚えていなければなりません。相手がもどかしく見えるなら、自分がその部分を補うように見されているということ、そして自分とは違う相手の姿に苦しさを感じるなら、その違いは間違いではなく、お互いの違いによって調和を生み出し、完全なチームとなるよう神様が導いておられるということです。教会もまた同じです。教会も互いに使い合う共同体として召されています。教会は一人や二人のスター選手だけで使命を果たすことはできません。神様はそれぞれの使命を果たせるように、その働きに必要な賜物や物質、そして力を多くの人々に分け与えてくださいました。ですから神様の働きを一人で全て担えるほどの力を持つ人もいませんし、反対に力が足りないために神様の働きを担えない人もいません。ですから100周年記念教会のすべての区域、奉仕チーム、そして共同体が互いに助け合う同労者となり、使い合う共同体となることをお祈りいたします。区域長やチーム長だけですべての働きを担うことはできません。もし不足しているところが見えたなら、それは自分が助け使えるようにという神様の御心なのです。特に牧会者もまた一人の力だけで働きを進めることはできません。愛する教会員の皆様や区議長の皆様がアロンとフルのように教区担当牧師の手を共に支え、同労してくださることを願っています。私が青年教区で奉仕していた時、最も感謝した方々はまさに区議長の皆さんでした。修行会や行事を準備すると、いつも先に連絡をくださり、おやつは私たちが用意します。何かお手伝いできることはありませんか?と声をかけ、さりげなく荷物を分けて運んでくださいました。また、近くを通ったので寄ってみました。と言って、修行会の説教を準備していた私にそっとコーヒーとパンを届けてくださることもありました。このような区域長の皆さんの助けの手と小さな励ましによって、私は力を得て奉仕を続けることができました。私たちの教会は教会員が多いため、誰か他の人が助けてくれるだろう、わざわざ自分まで出る必要はないと考え、結局誰も助けないということもあり得ます。教区や奉仕チームで行事や集まりがあるなら、誰かではなく自分から牧師やチーム長に何かをお手伝いできることはありませんかと尋ねてみてください。その一言が私たちの共同体をさらに美しい使 使い合う共同体へと築き上げることができるのです。最後に第3に、エデンは連合の地です。神様はアダムを深い眠りにつかせ、そのあばら骨から女を作られました。これはアダムとエバが基本的に一つの体であることを示す場面です。そして女を作り、アダムの元へ連れてこられると、アダムは女を見てこう告白します。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、すなわちあなたと私は一つの体ですという告白です。そして続いて神様が両家の親であり、また司会者でもある最初の結婚式と結婚宣言が行われます。24節の御言葉です。それゆえ男はその父母を離れ、罪と結び合い、二人は一体となるのである。当時のアダムには父も母もいませんでした。それも関わる父と母を離れなさいと語られたのは、この御言葉がアダムだけに与えられたものではなく、すべての夫婦に与えられた家庭の原則であることを示しています。父と母を離れなさいとは、親との関係を断ちなさいという意味ではありません。これは一つの独立した家庭としてのアイデンティティを持ちなさいという意味です。船は旅に出なければなりません。しかし港に繋がれた怒りを上げなければどうなるでしょうか。旅に出ることもできず、その場に繋がれたままになってしまいます。ですから私たちは結婚前から子供たちが少しずつ自立し、自分自身の力で立てるように訓練していかなければなりません。健全に自立した成人男女が健全な家庭を築くことができます。もしこの家庭を経なければどのようなことが起こるでしょうか。本来一つにならければならない夫と妻の間に親が入り込んでしまいます。うちの息子はこれが好きだから、こういうおかずを作ってあげなさい、私は忙しい朝でも必ずおかずと汁物を用意したものよ、朝食の写真を撮って送ってちょうだい、息が詰まるような話です。これからはその家庭がパンを食べようと、朝食を抜こうと、新しく始まった家庭が自分たちで決めて歩んでいかなければなりません。そして自分自身の人生を生きるべきです。むしろ子育てに追われて十分に目を向けられなかった配偶者にその愛とエネルギーを注ぎ、これまで顧みることもできなかった自分自身の人生を豊かにしながら、教会で様々な奉仕を通して使命を果たす時としていくべきです。また新しく家庭を築いた夫婦は自らの連合のために努力しなければなりません。25節には、人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかったとあります。これは罪を犯す前であったため、罪責感や羞恥心が存在しなかった状態を意味すると同時に、お互いに隠すものが何一つなく、恥じることもない完全な連合を成していた姿を示しています。このように夫婦の関係は透明であり、お互いが一つにならなければなりません。しかし私たちは堕落後の罪を犯したアダムの子孫であるため、連合しようとすると実に多くの障害があります。相手の頑固さ、傲慢、利己心、無礼さなど受け入れがたい角張った部分が多く、お互いのトゲがお互いを傷つけてしまいます。しかしもし相手によってあまりにも傷つき苦しむことがあるなら、一つのことを覚えてください。自分が苦しく痛いのと同じように相手もまた苦しみ痛んでいるということです。このことに気づくとき、お互いを憐れむ心が生まれるのです。連合とは思っているほど美しいだけの言葉ではありません。神様は夫婦が出会うとき原石として出会わせられます。宝石となるためにはその原石を何度も何度も磨かなければなりません。そうして初めて美しい姿になるのです。時には自分の趣味を手放さなければならず、自分の頑固さも砕かなければなりません。また自分のプライドや価値観、考え方も手放さなければなりません。 その過程で健全な対話と互いに目を合わせる交わりを通して相手を知り、何が最も神様の御言葉にかなっているのかを基準として一致へと進んでいかなければなりません。その過程は苦しく痛みを伴いますが、決して諦めなければ必ず一つになることができます。今からでも遅くはありません。あなたは私と一緒に暮らして大変だったよね、ありがとう、そしてごめんね、この心があればもう一度やり直すことができます。また教会も同じです。特に区域の集まりの中でお互いに傷ついてしまう方々がおられます。なぜなら私たちは皆お互いに欠けたところや弱さを持っているからです。そのため時には自分とはどうしても合わないと感じる人に出会うこともあります。そのような時にはぜひこのことを思い出してください。あの人もまたイエス様がご自分の血という代価を持って買い取られた神様の子供なのだという事実です。また私たちの教会には以前通っていた教会で人間関係による傷や痛みを経験された方が多くおられます。そのトラウマのために私はもう礼拝だけに出ます、兄弟の交わりには加わりませんと心の扉を閉ざしてしまった方もおられます。しかし今日の御言葉を通して父なる神様のお心を思ってみてください。学校で友達に傷つけられ部屋に閉じこもってしまった子供がいるとしたら、親はどのような思いでその子を待つでしょうか。しばらくは部屋に閉じこもることもがあるかもしれません。しかしそれでもその子が傷を癒され、その部屋から出てきて再び良い友達と出会うことを願うのではないでしょうか。互いに告げ口をし妬み合い傷つけ合っていたヨセフと兄たちがエジプトで互いを守り支え合う神様の国を築いたように、いつの日か神様の愛によって互いを理解し受け入れいたわり合う共同体となることを期待して、もう一度区域の扉を叩いてみませんか。ヨセフは奴隷生活を通して過酷な労働に疲れ果てた兄たちのここを理解できるようになりました。またユダは二人の息子の死を経験することでヨセフを失ったと思っていたヤコブの苦しみを理解し、ベニヤミンの代わりに自ら奴隷となる決断をすることができました。そうです、あの時私を傷つけたその人も神様が変えてくださいます。そして弱い私の心も神様が力強く支えてくださいます。2学期が始まる前に勇気を出して教区担当の牧師に連絡してみませんか。怖さもありますし不安もありますが、もう一度区域の集まりに参加してみますと伝えてみてはいかがでしょうか。私たちがよく知っているサン・テグジュペリの星の王子様は大人のための童話です。この物語の主人公である王子様はとても小さな小惑星に住んでいます。ある日その小惑星に遠くから飛んできた種が芽を出し一輪の花になります。王子様はその花に恋をします。しかしその花には4本の棘がありしょっちゅう咳をし要求することもたくさんありました。風が嫌いなので夜になると風よけをして守ってほしいと言って王様は王子様を困らせます。そんなある日王子様は花と別れ小惑星を離れて旅に出ます。そして7番目に訪れた地球で大きな衝撃を受けます。自分の花と同じ花が5000本も咲いているのを見つけたからです。それはバラでした。宇宙で自分の星だけに咲く唯一の花だと思っていたのに、地球には同じ花が5000本以上も咲いていたのです。これまで大切に世話をしてきた花がもはや特別な存在ではなかったことに気づき、王子様は深い悲しみに包まれます。その時キツネに出会います。キツネは王子様に存在そのものの特別さではなく関係の特別さによってお互いが互いを懐かせ関係を結ぶことによって特別な存在になる愛を教えます。すると王子様は悲しみから立ち直り5000本のバラに向かって 語ります。君たちは美しい、でも空っぽなんだ。誰も君たちのために死ぬことはできない。もちろんただ通りすがりの人には僕の花も君たちと同じように見えるだろう。でも僕にとってはあの一輪の花は君たち全部よりも大切なんだ。僕が水をあげたらあげた花だから、ガラスの覆いをかけてあげた花だから、風よけをして守ってあげた花だから、毛虫を取ってあげた花だから、不平を聞き自慢話を聞き、時には黙って寄り添ってあげた花だから、だからあれは僕のバラなんだ。その通りです。私たちは皆平凡な存在です。しかし誰かにとってはかけがえのない特別な存在なのです。この世には数えきれないほど美しいバラがあります。しかし自分が水をやり、風から守り、自分のそばで咲いてくれた花は今の伴侶だけです。だからこそその人は特別な存在なのです。この世には数多くの教会があります。しかし神様が私たちを100周年記念教会へ導き、共に信仰生活を送るようにしてくださった教会だからこそ特別なのです。区域もたくさんありますが、その共に御言葉を分かち合い、共にパンを裂くようにと神様が与えてくださった区域、そして私たちのために祈ってくださる区域長や区域の仲間たちはかけがえのない特別な存在です。だからこそ時には四本の棘を持つバラのようにお互いを傷つけたり、煩わしく感じたり、痛みを与え合ったりすることがあっても、私の小惑星に咲いた花であるゆえに、私にとって変えることのできない特別な花なんです。この一週間、特別に神様が私たちに与えてくださった伴侶をもう一度見つめ直してみましょう。家族の世話をするあまり自分の体を顧みることができず、自分になることも病気になることもあります。また子供を産み育てる中で若い頃の華やかな容姿は失われたかもしれません。しかし額のシワも髪に混じる白髪も共に歩んできた物語であり、思い出であり、美しさです。青春の日々を共に過ごした伴侶の遠さをどうか忘れないでください。そして教会の家族が時にはトゲとなってで私たちを傷つけたとしても、共に御言葉を分かち合い、共にパンを裂き、祈り合ってきた大切な霊の家族であることを覚え、お互いの過ちと罪を許し受け入れ合いましょう。その時私たちは神様が創造された地の純粋な神様の国、すなわち原型である伊甸を私たちの家庭と教会の中に回復することができるでしょう。お祈りいたします。父なる神様、家庭が壊れ教会が揺らぐこの時代にあって、私たちが回復すべきエデンの姿を改めて思い起こします。この地の家庭と教会がエデンを回復し、再び神様の御国をこの地に打ち立てていくことができるようにしてください。特に願うのは、私たちの家庭と教会が自分自身を主人とするのではなく、ただイエス様だけを主人とし、その御心を成し遂げる使命共同体となり、またお互いの足りなさや弱さを悲惨するのではなく、それぞれの家計を補い合い、助け合う使い合いの共同体とならせてください。また分裂し互いに対立するこの時代にあって、私たちがイエス・キリストの尊い血によって一つされた教会であることを覚え、お互いの痛みを包み癒し合う連合の共同体とならせてください。時には私を刺す棘によって傷つくことがあったとしても、私にとって かけがえのない一輪のバラとして与えてくださった伴侶や同労者を愛と忍耐をもって受け入れることのできる寛容な主のしもべとしてください。そして私たちの家庭と教会がエデンのように神様の御心を成し遂げる共同体として立ててあげられる恵みに預かることができますように。また私たち教会、神様から託された2つの聖地を大切に守り紹介していくことを通して、韓国教会全体が共にエデンを回復する恵みに預かることができるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。